京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。今日のナビゲーターは宮城文子です。よろしくお願いします。そしてコメンテーターさんは、はい、のりこさん、なんかお久しぶりな気がしますと言ってたらもう12月ですよ寒すぎてあ、そうなんですね。あらあら、あ、イベントがね、今日ね、来ていただいている団体さんも絡んでいただいてる、ちょっと大きなイベントがありますよね。ああそうなんですね。まあ、なんか今年のキーワード、サポートとかね、支えるとか支援とか、そういうねキーワードがありますから、そのあたりもいろいろとお伺いしていきますね。ではよろしくお願いします。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストはホットマナ、根谷金也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ホットマナさんってすごい素敵なお名前です ね。
ですよね。ありがとうございます、
ね、こちらは由来って何があるんですか？
あ、これはですね、はい、ホッとする居場所を作りたいということ、まあ、それと、まあ、そういう思いにこう熱くホットな思いということと、まあ、それとこの、マナっていうのがですね、まあ、聖書に出てくる言葉なんですけれども、神様が困難な民にですね、まあ、天から食べ物をこう降らせて、そして養ったっていう、まあ、奇跡の食物なんですね。でそれを、まあ、困難は困難だけで終わらないっていう、はい、まあ、そんな意味も込めて、まあ、ホットマナというふうにつけたんです。はい、
すごい素敵な名前ですね。
ありがとうございます
やっぱりそう伺ってから聞くと、なんかますます活動にね、いろんな意味が見えてきますけれど、根谷さんはもともとこういった活動をされてた方ですか？さっきね、ちょっと教会というようなワードもあったんですが。
そうなんですよ。今名刺渡すときには、はい、ホットマナ代表の根谷ですってこう渡すんですけど、はい、その裏にいつももう一枚名刺をつけて渡すんですけど、はい、もう最近どちらが表か裏か分からなくなってきて、
はい、はい、
教会のプロテスタントの教会の牧師をしています。
はい、はい、いらっしゃいますもんね。でもその前はちょっと違う、また
あ、そうなんですそうなんです。まあ、牧師になる前はですね、はい、まあ、仏教の勉強をしていましたので、はい、本当にお世話になりました。皆さんの、はい、おかげです。 ありがとうございます。
確かに
不思議な
魅力のある方で、
ありがとうございます。
まあ、でも仏教もね、キリスト教もすべて人を支える救うという意味では、
そうですね、
つながるものですもんね。
はい、
でこの活動をされようと思ったのは、宮谷さん一体なぜだったんでしょうか？ホットマナさんになるまでのあたりを、
はい、あ、ホットマナになるまで、
なるまでですね。最初って、
ね、
教会でいろいろ、
あ、そうですね、教会でいろいろと、まあ、お年寄りのための居場所づくりで歌声喫茶をしたり、はい、またお母さんと子どもたちの集える、はい、まあ、くつろぎサロンみたいなものを、はい、していました、
はい、
で、まあ、その必要も本当にこうたくさんの方が来られている時期もあったんですけれども、少しまあ、なかなかこうつながりが今度出てくると、そこに集まってくださる方々、まあ、お年寄りの方はどんどん集まってくるんですけど、
はい、
その親子の方はやっぱり私たちの子育ての世代とちょっとこうズレが出てくると、ちょっとまあやっぱり接点がなくなってくるので、そちらの方がなかなかこう開催しても人が集まらないということにもなっていましたね。はい、まあ、ですから、まあ、そういうせっかく教会建物がありますから、はい、そういう皆さんに使っていただけて、うん、いい場所になればなというのは常からずっと思っていたところなんです。はい、
礼拝堂であの歌声喫茶をされると今想像するとすごいなんか響いて気持ちよさそうだ
っていう気が、皆さんすごく元気に歌われてますよ。
やっぱりそうですよね、
もうあのやっぱりカラオケだったら一人で歌うのでちょっと歌いにくいと、でみんなで歌うんだったら歌えるということで、もうあの50人ぐらいの方々が集まって、はい、今このコロナでね全然ちょっと集まれてないんですけど、
ね、はい、はい、ね、そうですよね、うん、場所もそうですしね、
そうです ね, ね、
あ、じゃあ楽しいから行こうよっていう感じでそちらはもうどんどんどんどん増えるけれども、
そうですね、
うん、やはり子育て世代にも何かできないかなということで、
そうですね、
最初はどんな風にまた始められたんですか。
そうですね、私がですね2016年に、はい、まあ、地域の中学校の PTA をさせてもらった時に、はい、ちょうど子どもの貧困について少しこう学ぶ機会があったんですね、
はい、
でそれで自分は子ども4人おりますので、はい、これ一言ではないなと、まあ、そんな思いがあって、はい、まあ、PTA 終わってからですね、まあ、地域のおじさんとして何か自分がさせてもらえることはないだろうかっていう、まあ、そんなところで2017年に、
はい、
まあ、悶々としながらいろいろな人にこんな思いがあるんや、これしたいんだ、あんなしたいこと、はい、こんなことしたいんだって言ってたら、いろんな人が、いや実は私も子ども食堂したいんだとか、私の娘も大学1年生になってボランティアを学校から始めした方がいいとか勧められるということで、まあ、それでじゃあなんか自分たちでも考えてみようかっていうことで、まあ、相談に行ったのがきっかけですね、
はい、そこからですね、やっぱり声をかけるといろんな思いを持った方とつながるんですね。
そうでしたね、不思議でした、う
ん、ああ、お越しさんの立場として動かれたのではなく、
はい、
うんうん、お父さん、
うん、あ、ね、そうです、もう、もう地域のおっちゃんとしてなんかできたらいいなっていうね。
そうですよね、はい、
自分のところにフィールドがあったらね。
ああ、確かに
そうです、だから場所はねありますから、うん、使ってもらったらいいので、
うん、
そういう形でなんかできないかなって。そうすると本当にこう、はい、最初は北区の青少年活動センターに行ったんですけども、はい、ちょうどそこで京都市さんでこういう居場所づくりの支援をしてくれるっていうことを聞きまして、
は
い、で子ども支援室の子ども育み室の方に行きまして、でそこから今度人町交流館の、
はい、
そうなんです。で当時の副センター長にいろいろと本当に手厚くお世話になって、はい、規約とかね、いろいろ教えていただいて、
そうですよね、
はい、
また制度作りも大変ですもんね形にされるまでがね、動かれてる間はあれですが、いざ形にしようとされてくると大変だと思うんですが、まあ、コロナ前とコロナ後とね、だいぶちょっと活動の幅とか大きさ変わってらっしゃるかもしれませんけれど、その時は具体的にどんなことをされてたんですか。
そうですね、コロナ前からですね、はい、まあ、私たちは子ども支援プロジェクトとして3つの居場所をね、
はい、
行っていました、
はい、
そのいわゆる子ども食堂ですね、うん、触れ合いマナー食堂と呼んでいます、
はい、
そして、遊びですね、はい、ジョイフルマナーと呼んでるんですけど、これは月2回やっています、
はい、
そして学びサポート、これは毎週、まあ、一月にしたら 7,8 回の居場所作りをしていて、まあ、子どもたちのそういう成長にすごく影響を与えるだろうという、まあ、食、そして遊び、学び、この3つを何かこうやってみようっていう、まあ、そんな思いが与えられて、
はい、
本当にこういう居場所作りとかど素人なんですけど、いきなり3つですかとか最初も言われたんですけど
そうなんですか、
あんまりこう難しく考えないで始めちゃったんですよね、
は
い、
で
も本当にたくさんの方に支えていただいたからできたと思いますね、はい、
その辺のやっぱり勢いとかもね必要ですよその時はチラシもたくさん今日お持ちいただいていて、いやもうのりこさん見せてもらうとすごい楽しそうなんですよね、
そうですよね、やっぱりこれだけ集っているとですね、何かこの居 居場所がですね、はい、なる子どもの居場所ではなくて、うんうんうんうん、地域の人々の居場所になっているという感じが本当にしますよね。
もうあの地域の皆さんでも子どもを見守ってくれるといったような感じになってきますよね。
そうですね。実際あの、まあ、あの子どもたちも来ますけれども、はい、あのまあ、お母さんたちも一緒に来てね、
はい、
そしてまたあのその歌声喫茶をやってた関係で、はい、そういうお年寄りの方々がグループで私たちも行っていいかしらって言って来てくださったり、
いい、ね、
はい、また本当にあの一人暮らしの、高齢の方が、
はい、
あの本当にこう杖つきながらですね、あの開催して2回目ぐらいからもうずっと続けてあの来てくださって、
はい、
子供たちと一緒にご飯食べれるのは嬉しいって言ってね、もう本当に地域の方、今までそんな教会には来られたことがない方ですけど、
はい、
あのこの子ども食堂に喜んで来てくださって、はい、もうその方亡くなったんですよ。
あ、
うん、でもなんか最後ね、本当にこう、うん、コロナになる前に、
はい、
あの来てくださってて、コロナになってから会えてないんですけど、
あ、はい、
まあ、その時に、まあ、ちょっと詳しいことは分かりませんけど、もう亡くなられたとは聞きましてね、あ、まあ、そういう方もいらっしゃって嬉しかったですね。
そうですね、うん、やっぱり
世代の交流って、多世代の他の世代の交流って、クロスしているところも多くて、
ですよね、やっぱり
こんなに自然にね、はい、交わっていくっていうのは、本当にこう、都会ならではっていうんですかね、都会 の距離を見てきた歴史があってこそのことですよね。
あ、そんな気もしますが、
なんかあのこうコンセプトはこの家族っていうの、家族の団らんっていうのがコンセプトで、はい、それで、まあ、その特徴もあるのかもしれませんけど、ボランティアさんたちもあの大学生からシニアの方まで、
あ、
もうこの食堂でこの間ボランティアしてくださった最高齢の方は94歳ですよ。
94歳、あ、すごいです。
もうだから幅広い、もう3つの居場所に、はい、あの大学生とシニアの方がいつもそれぞれにいらっしゃるんですね。ですからもうおかえりってこう迎えるんですけど、あの本当にこう自然な形でそういう多世代間の交流が、家族的な交わりがなされてるかなというふうに思いますね。
そうですね。大きな本当にお家というか大きな家庭みたいな感じになってますね。すごいですね。いや、まだまだ話聞いていきますが、ではここで一曲音楽をお届けしましょうか。宮谷さんもお好きな曲ということでお届けします。ダニーボーイです。どうぞ。本日のゲストはホットマナカ宮谷金也さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんだかあの行きたくなるなっていう気持ちがすごい、
ありがとうございます。
わかるんですが ね、 本当ですね。
元気ですよ
やっぱり元気に余計になりますよね、はい、もう生きがいのような、
はい
はい、コロナの前はね、あのもうすごくたくさんの人数も集まっていらっしゃったんですよね。
そうですね。食堂は、まあ、たくさん人を集めたいわけじゃないんですけども、
はい、
でも本当にこうあの誘って一度来た方がね、また新しい方を誘ってくださって、
はい、
これ人数言った方がいいんですか。
あ、
なんかあ、はい、あの本当多い時は80、90近くまで、まあ、ボランティアさんたちも含めてですけど、はい、もう、
いや、すごいですね。で他にもね、いろいろあのイベントがあったり、例えばクリスマスも時期ですけれど、
はい、
その時も楽しそうなイベントがあったんですね。
そうですね、あのサンタさんに扮してくださってね、ボランティアさんが、はい、でこの時にいろいろこう宝探しじゃないんですけど、言葉探し、はい、あのシートがあって、そのシート、はい、大学生が作ってくれて、
はい、
で言葉を探していって、でその言葉がちゃんと作れたら、あのまあ次の食事無料券みたいな、
はい、
そういったものがもらえるみたいな感じで、まあ、クリスマスプレゼントですよね、
はい、
そんな感じであの楽しんでいただいたりしてましたね、はい、年に何回かそういう形で、まあ、私たちは料金取ってるんですけど、あの、まあ、これはあのいただいて、あのなんか食べさせてあげてるみたいにならないようにしようという、はい、なんか自分たちの戒めとしてさせてもらってて、その分、まあ、ボランティアさんたちもみんな出すんですね、ですからあの出さない人がいない、みんなが出して、みんなで支え合って食べようという、はい、そんな感じでやっています、
はい、もう出し合って分け合うという感じの、はい、素晴らしいですね。
ですから年に何回かはそういう無料の券を 出すような形で喜んでもらってっていうふうにしてます、はい、
いいですね。なんか大人気だったのはたこ焼きとかもね。
そうですね、まあ、学習支援と、はい、遊びの方では、はい、月に1回ぐらいたこ焼きの食べ放題、自分たちで作って食べ放題、あるだけ食べ放題、どんどん上手になってね、子どもたちも、はい、作って食べてましたね、まあ、その時にはたくさん、はい、集まりました。
あ、やっぱり今はちょっとまたコロナのせいでというかね。
そうですね、一旦ちょっと、はい、みんなでワイワイ作って食べるっていうのはちょっと今どうなのかなと思って、はい、今はしてないんですけど、はい、またできるようになったらいいなと思いますね。
そうですよね、うん、今マナ食堂の方も少し形を変えていらっしゃるんですよね。
そうですね、少しコロナの対応というような形で、はいはい、一部二部というふうに分けて、で、人数を制限して、はい、させてもらっています。で、以前は申し込みとかなかったんですけど、はい、まあ、ちょっと今回人数制限することもあって、あ、はい、申し込み制にして少し参加しにくいかもしれませんけど、でもまあ子どもたち、申し込めない子どもたちは直接来ていいよっていうような呼びかけもしながら、はいはい、やっております。
あ、そうなんですね。
はい、食べれないので、うんうんうんうん、外に行く企画なんです。
ああ、はい。
で、ただ単に外に行くんじゃない。
そうなんです。本当にこう嬉しいつながりで、はい、まあ、本当にたくさんいろいろご支援いただくんですけども、はい、野菜を作っておられる、まあ、大原でティキファーム、大原ティキファームの、はい、ホハイヤさんっていう、はい、ニュージーランドのね、方なんですけども、はい、その方が毎月これからね野菜を提供したいと、はい、でもっと他にも支援したいから何か言ってくれってこう言ってくれたので、あ、はい、じゃあ子どもたちもその農場に行ってね、収穫体験とかできるかなって言ったら、もちろんって言ってくれたので、はい、そしたら彼が一人で農場をやってるっていうのでね、はい、じゃあ収穫ボランティアということで、つまり子どもたちはいつも支援を受けるばかりじゃなくて、自分たちにもできることをしに行こうということで、この間さつまいもの収穫に ね、
おいいですね、
行ってきたんですね。
はい、お手伝いもしつつ、ね、大きいの取れました。
あ、本当にね、子どもたち、またこせ外に出てみると、はい、いつも見えない面が見えるんですね。一人の子はずっと一生懸命一つの株をね、綺麗にこう掘って、はい、で他の子はパパパパパパと抜いていく子もいればですね、はい、一人一人やっぱりまた違う面が見えたなと思ってね、
個性出ますね、はい、
それも楽しかったですね。まあ、野外だから、はい、いろんなこと気にしないで活動もしやすかったので、まあ、そんな風にいろんな他の団体さんと他の方と関わることで、はい、私たちのこのまた働きも広がっていってます ね、
いいですね。
感謝です。本当に
すごいつながりですね。で、そんなホットマナさんの活動ね、どんなことされているのか知ってみたいとか触れ合ってみたいということにね、のりこさん、ちょうどいいイベントがあるんですよね。
はい、
こちらでホットマナさんはどんなことをされるんですか、12月18日。
あ、本当に私たちの活動を、ね、知っていただくということもしますけれども、はい、来てくれた子どもたちと一緒に遊べたらなと思って、はい、なんかヨーヨー釣りとかね、輪投げとか、またいろんな積み木みたいなものを持って行って一緒に遊べたらなと思っています。
そうなんですね、はい、そこでじゃあお子さん連れで行ったらいろいろ楽しめますね。
今回の支援道には はい、お子さんを子ども支援している団体がたくさん集まるんですよね。
確かに、
うん、なので、ね、ぜひお子さんにも来てほしいということで、はい、お子さん連れてきてほしい、
ね、そうですよね、はい、12月18日土曜日の1時スタートで4時までですね、はい、参加費無料で事前申し込みはいらない、はい、人町交流館京都の大会議室ですね。そこ結構広いですもんね。
広いです。
うん、なのでいろいろ楽しめますね。
他にも11団体いますので、
はいはい、ね、あのホットマナさんの活動もプレゼンもされますし、こちらでも知っていただけますし、であとはあの普段、ね、何かお手伝いしたいなっていう方ももちろん根谷さん OK ですね。
そうですね、今も、はい、本当にこう幅広いボランティアの方が、はい、来てくださっていて、主婦の方も来てくださって学習支援を教えたい、はい、教えたいということでご自身のお子さんと一緒にね、
あ、素晴らしい、
来てくださったりしていますし、本当にこう幅広い方が活動したい、はい、まあ、私はこのホットマナー子どもたちだけの居場所というよりも、はい、ボランティアさんたちの居場所でもあるかなと思っているので、まあ、極力断らないようにしながら、はい、皆さんにやっていただける形で、まあ、緩い感じでやってます、はい、非常に緩い感じでやってます
緩いけれども、つながりが、ね、はい、どんどん温かいつながりが広がってますよね。
そうですね、そう
ですね、で、宮谷さん、今後ホットマナさんはどうなっていきそうですか。
そうですね、まあ、一つは私たち3つの居場所をやってますけれども、はい、またこの運営に関しては本当ど素人なんです。ですけれども、もうちょっとしっかりとした運営を皆さんにまたこの支援堂とかを通じて教えていただきながら、はい、またつながりを持たせていただいた団体さんとまた新たな何か取り組みができたらいいかなというふうには期待をしているので、はい、まあ、先ほど申し上げたようにいつもこう子どもたちが支援を受けているだけじゃなくて、うん、子どもたちがむしろこの何かこの自分たちにできることを生き生きとできるような、そういうものも何か取り組んでいけたらなというふうには思っていますね。はい、
ですね、今後ますます楽しみですよね。どんどん関わってくださる方もね増えていきそうですし、いや、お芋掘り以外にも畑まだまだいろんなこともできますよね。本当です。で、何かしたいなという方はホットマナさんはホットマナで検索するとウェブサイトなどで、
はい、ウェブサイトがありますし、はい、あまり私自身がちょっと更新とかできない苦手な人なので、はい、娘が時々してくれてますけれども、フェイスブックとか、はい、ツイッターとかもあるようです。何らかの形でご連絡いただいたら、はい、ボランティア希望ということであれば事前に一度お会いすることにしていますので、はい、はい、いろいろ説明させていただきたいと思います。
あ、そちらでぜひぜひね、はい、お気軽にどんなことされてますかということで、はい、まずお会いしたいなということであれば12月18日がいい機会がありますよね。
ぜひ宮谷さんにお会いしてください。
お待ちしてます。
そうですね、本当にありがとうございます。宮谷さん、あっという間ですが今日いかがでしたか。
いや、緊張しました。 あっという間でしたね。
はい、
はい、ありがとうございます。本当に
全然緊張されてる感じしなかったですけど、
い
やいや、はい、12月18日にでは皆さんお会いしましょうというところですね。
はい、
はい、では本日のゲストはホットマナから根谷金也さんをお迎えしました。コメンテーターさんは、はい、今回もありがとうございました。ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度 NPO 活動の助成金制度、近畿老金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも老金で、詳しくは近畿老金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。